メラジ番外編、イエーイ
イエーイ、
はい、今回はですね、メラジ番外編で決闘予想のご参加とお呼びして、オークスダービー宝塚記念と、考察をしていきたいと思うんですけども、まずはオークスの考察をしていきたいと思います。はい、まあ、NHK マイルカップのね、考察も、皆さんにしていただいたんですけども。はい。じゃあ、まずはじゃあ自己紹介からしていただきましょう。三大決闘の人です。どうぞ。メンクさんです。
はい、どうも。もう忘れ去られた三大決闘予想家、メンクです。よろしくお願いします。はい。
今、決闘咀嚼家です。はい。
そうね。
決闘咀嚼の人です。はい。
はい、
そして、決闘予想、エムラジーもゲスト何回も来ていただいてます。ゆうさんです。
はい、ゆうです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、そして、今回初めてゲスト来ていただいてます。決闘のフランクさんです。どうぞ。
フランクです。はじめまして。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、先ほど、NHK マイルの予想はしていただいたんですけれども、今回はオークスの予想を皆さんにしていただこうと思います。予想というか、まあ、こういう傾向があるよとか、こういう馬がいいんじゃないかとか、もしこの後こういう馬が出てきていいんじゃないかとか、まあでもこの後はないか。もう、スイートピーも終わってますもんね。
そうです
ね。大体、メンバーはある程度決まってると思うんで、まあその中で、ちょっと注目馬みたいなのを上げてもらいたいなっていう感じですね。
はい。
はい。じゃあ、NHK マイルはちょっとメンクさんから言っていただいたんですけども、じゃあ今回はフランクさんの方から、言っていただきたいと思うんですけども、そもそもフランクさんっていう方はどういう方なのっていう話があるので、ちょっと自己紹介ちょっと軽くしてもらいたいなと思いまして、
はい。はい、
フランクさん、Mラジ初めて出ていただいたんですけども、まずじゃあ競馬歴を教えていただきたいですね。
競馬歴、はい、しっかり今ぐらいに始めたのは多分2017年とかそのぐらいだと思います。
一番最初に何か見たとかっていうのは もうちょっと前なんですか？
そうですね、それこそ本当にエアグループの時代だと思います。
エアグループ、エアグループの時何歳ですか？
多分本当に記憶ないぐらい、多分
そうですよね、
祖父が多分結構見てて、それを多分、はい、なんか物心つく頃に見てたのかなみたいな、そんな感じなんですよね。
じゃあ当時からある程度競馬好きというか、
競馬はそうですね、はい、好きでしたね。
じゃあもう本当競馬歴ある意味もう全然エアグループでいいんじゃないですか？
そうですね。本当に競馬学校、なんか中学卒業したら競馬学校行こうかなって、なんかちょっと進路を迷ってたぐらいなんで。
じゃあ、ガチ競馬好きな人じゃないですか。それ競馬歴、もう、それもう2000年とか98年とかでいいですよ、それは全然。ま
あ、そうですね。
その、結構その競馬熱というか、ずっと続いてたんですか？その高校とか大学とか、その後も。
そこからは結構、でも離れて、たんですよね。
なんかきっかけというか、その戻ってくるきっかけというか、
戻ってくるきっかけは周りにいた友人が割と競馬を始めたというか、
はいはいはい、
じゃあ俺もちょっと登録してやろうかなみたいな、
ああ出走登録してやろうかなみたいな、
出走登録して JRA に
はい、追加で
そんな形で。そうですね。
もうその再開してからはもう決闘予想なんですか、ずっと？
いや違いますね。最初は全然決闘はわけわかんなかったんですけど、で、競馬そのやり始めた時にやっぱ勝てなくて、
はい、
なんか武器をないとなって思って、
はい、
じゃあ、割と手が出しにくいところのものを武器にすれば勝てるんじゃないかっていうので、はい、決闘を見始めたんですよね。多分初心者がこう、なんですか、手をつけにくいというか、
うんうんうんうん、
部分だと思うので、なのであえてそこに行った感じですね。
なんかその決闘最初見た本とかこの人の参考にしたとかあるんですか？
一番最初はやっぱ亀谷先生の、
おお、
わかりやすいです。亀
ちゃん、はいはい、はい、
うん、ので、うん、それは良かったなと思いますよね。あの最初か分かりやすくというか、そっからですね。
それが大体2017年ぐらいみたいな。
そうですね。7、8年ぐらいですかね。
ああ、なるほど。じゃあ、もともとすごい好きだったけど、ちょっと一旦こう、やんない時期もあったけど、また、こう、友達が競馬とかやってたから、きっかけで、またハマったみたいな。
そうですね。うん。なんで、僕はブエナビスタとか、その時代知らないんですよ。
あ、確かに、ちょうどそんくらいですもんね、2000。
うん、そこら辺のやつ。抜けてるんですよね、そこ。
ああ、なるほど。じゃあ、逆に古いのはちょっと知ってるって感じなんですね。2000年とか98年とか。
そうなんですね。オルフェーブの方だから、僕、実際あんま知らないんですよ。
あ、そうか。ちょうど抜けてるとこ、ね、
オルフェとか、ゴルシとか。存在は知ってましたけど、そこまで。
なるほど。
うーん、みたいな。
じゃあ、今までで、じゃあ、一番好きな馬っていうのは？
一番好きな馬は、シャフリアールですね、やっぱ。
最近ですね、だいぶ。
はい。シャフリアールは好きですね。シャフリアールでダービー取ったときは本当に興奮しましたね。
それはなんか馬券的なとかプラスって感じですか？当たった
馬券もそう、そうですね。馬券もそうですし、うん、ずっと追いかけてたんで。
なるほどね。
新馬の時から。だからそれがダービー取ってくれて、ちょっとさすがにちょっとおおって思いましたね。
僕は RI の弟だから皐月賞向きだろうと思ってダービー切ってたんですよ。はい、じゃあそんな、じゃあ血統のフランクさんをね、お呼びしてオークスの展望いきたいと思います。
はい、
じゃあそのまま、じゃあそのままフランクさんが、じゃあオークス注目馬を上げたりとか、まあオークスはこういうレースだよみたいなのがもし血統的な感じであればちょっと言っていただいて、まあ一頭注目馬上げるとすればみたいな。
そうですね、言ってもオークス基本外してるんであんま自信はないんですけど、
はいはいはい、
基本的には2400メートルなんで牝馬にとっては長距離だし、
はい、
今までで走ったことない距離走るんでペースはスローになるんですよね。
はい、
なんでスタミナ面が結構大事になってくるところもありつつも、まあやっぱりそこのスピード瞬発力も結局最後のところは必要になるっていうレースなので、あの多分本命は間違いなくリバティアイランドになっちゃうんですけど。
ああそうですね、はいはいはい。
まあ唯一というか多分桜花賞組は多分結構なんか今見たら結構出てくるみたいなんですけど、
はい、
コナホースとペリファイン、ハーパー、ドゥアイズって、
はい、
多分そこら辺は多分相手にならない気がしてて、
はい、
唯一いけるとしたらゴールデンハインド、
うん、
別路線組からかなっていうのがあって、うん、ゴールデンハインドはゴールドシップの子なんですけど、
はい、
あのなんだっけ、デアリングタクトの年、
ああマイネル、ああ、あの
ウィン、
そうです、ウィンマイティー、
ウィンマイティー、ウィンマリリンが来た時の、あの時のイメージがやっぱ、オックスっていうとそこがあるので、ちょっと馬場次第なんですけど、はい、渋れば、ゴールドシップの馬場になってくれれば、いけるかなっていうのは、ちょっと思ってるところですね。
なるほど。
そうですね、はい。
じゃあ、そのリバティはまあしょうがないとして、別路線だったら、こう、ゴールデンハイドをちょっと狙いたいよ
かなっていうぐらいですけど、うん、でも、うん、はい、基本難しいと思ってますけど、ちょっと、はい。
じゃあ、次、じゃあ、ユウさん、じゃあ、聞きましょうか。
はい、
じゃあ、ユウさんは、はい、オークス、注目馬、いますか？
あれ、これ、いないのパターンあると思う、もしかして。
いないパターンもありますよ、全然、あの、いないって言ったら、そのままメンクさんにスライドしますんで。
注目馬いい。
はい、注目馬いませんっていう。で、あとは、あの、僕が、
ぐらい出してよ、
僕がただフリートークするっていうのありますよ、もう全然。まあ、面白くないフリートークをしますけど。
もちろんいますよ。
あ、もちろん、いるんかい。
もちろん。
なんでいないっていうパターンを、わざわざ、なんで泳がした。はい。
いや、まあ、リバティアイランドはね、置いときましょう。あ、とりあえず。
置いときましょう。あ、そもそもオークスっていうのはどういうレースとかあるんですか、決闘的には。
オークスはですね、まあ、あの、 2019年ぐらいまでね、結構時計が早かったんで、まあ、ラブゾンリーグ勝ったとし、2分22秒8。めちゃくちゃ時計早くて。
めちゃくちゃ早いですね。2分22秒8、はい。
で、ここ2年ぐらいですかね、結構タフなレースが多くて、まあ、ゴールドシップ、あ、2、3年か。ここ2、はい、3年。うん。結構タフなレースが多くて、まあ、ゴールドシップ、先ほどね、話題出てましたけど、ウィンマイティ13番人気3着。2021年ユーバーレーベン3番人気1着とかがあるんですけどね。またまあ2021年のね、ハギノピーナっていうのがね、これステイゴールドと同じ面母方に持ってるんで、まあそういう体力のレース。まあ僕令和の菊花賞って呼んでるんですけど、オークスのことは。
そうなんです。はいはい。あ、なるほど。
まあそれぐらい、こう、なんちゅうか、まあ2400メートルの、距離以上の体力が必要になるレースなんじゃないかなと、まあ、ババが関係なくってことですね。
はい
はい。で去年はまあ、ステイゴールドの、ゴールドシップサンクとかもいたんですけど、構想はしてなくて、ただ、バラ一族のね馬がね、ちょっと名前忘れましたけど、
あ、スタニングローズ、
スタニングローズ、
ローズって入ってんだからバラじゃん。はい、そこは忘れないで。ユウさんもだいぶ衰えありますよね。まあ、あ、でも、ごめん、話し切っちゃうけど、俺とユウさんで話してて、父、母、父、騎手、レースでに名前が出ないって言われました
ね。まあ、あるあるやね。
あれ、2着だよね、スタニングローズね。
あ、スタニングローズ2着
です。2着。1着もね、キングマンボ、ドゥラメンテで、お母さんがシャーリー持ってる、まあ、要するにちょっとフランスっぽいというかね、スターセリタなので、はい、スターズオンアースもね、まあ、すごくヨーロッパ色の強い、はい、血統を持つ馬がワンツーでしたっていうことで、かなり体力がいるんじゃないかなというところで、まあリバティアランド当然能力高いんであれなんですけど、まあお母さん方がちょっとオーストラリアのね短距離っぽい一族なんで、まあその100点満点で不安要素がないかって言われるとそうでもないので、まあもうちょっと他考えましょうということで、ドゥアイズ、
ドゥアイズ、
おお、
まあ字面的にはちょっと去年のワンツーの馬っぽいルーラーディープ、うん、まあいいんですけど、はいはい、奥にねシャーリーハイツ持ってまして、ヌレイエフもあるということで、まあ割と体力勝負もいけるんじゃないかなっていうところで注目してます。
うん、おお、
ドゥワイズね、僕桜花賞の時結構評価してたんですよね。
まあ阪神ジュベナイル3着とかしてますけど、もうちょっと長い距離の方が本当は合うんじゃないかなと思ってたら、って
うーん、そうなんですね。
メ
ンクさん、オークス注目馬お願いします。
はい、そうですね、まあね、まあ、リバティはまあしょうがないとして、
はい、
ね、僕は新緑化ですね。
あ、新緑化、はい、
うん、
まあ、あんまり過去の傾向は僕あんまり最近見ないんですけど、まあ、それでもね、
はい、
オークスはフランクさんもユウさんがおっしゃられてる通りで、やっぱりタフなレース、タフな血統が、うん、まあ、特に今、まあ、ディープもいないんで、まあ、いるけどね、いるけど、一頭いるけど、はい、まあ、ほぼいないんでね、
はい、
そういう、まあ、地位がすごく、まあ、活躍しやすい土壌の中で、この条件であれば、まあ、そういう血統を狙いたいなっていうのがあって、新緑化佐藤のダイヤモンドなんですけど、
はい、
佐藤のダイヤモンドって僕、まあ、ちょこちょこ言ってるんですけど、絆からスピードを取ったような感じで、
はいはいはい、
体力、うん、体力型だと思ってるんで、
はい、
うん、
で、まあ、これ絆が要は走ったレースで、佐藤のダイヤモンドも走ってくるんじゃないかっていう風な感じを思ってるんで、はい、新緑化って阪神ジュベナイル2着したんですけど、
はい、
これマルターズディオさんも初年度で、キラ2着に。で、あれもレシステンシアのハイペースに付き合っての2着で、
うん、
新緑化の2着も、確か阪神ジュベは結構前半早かったと思うんですけど、
早かったですね。はい、
33秒台ぐらい、33点何分ぐらいとかな。はいはい、まあ、その時は、だからもう、他の馬よりも体力がこう抜けてたっていうのもあったと思うので、ドゥアイズもそうですけどね、
はい、
そういう優位性があって、で、桜花賞はスピード負けして、でそれでも外からね、足は使ってたんで。
確かに、はい。
で、これ、お母さん方、先ほどシャーリー・ハイツ入ってますし、
はい。
カーリアン。
うん。
まあ、ダノンシャークとか、インターミッションとかと同じ系統のね、カーラパワーか。 はいはいはいはい、ピン系で。うん、まあ、このシャーリー・ハイズが入ってる時点でいいかなっていうのがまあありますよね。これがまあ、多分2、3着超有力候補ちゃいますかね。っていう感じです、今。
なるほどね。
うん。
うん、二人
普通に、なんか、めちゃくちゃ面白いですね、決闘の話。僕、普通に楽しんでましたけど、もう普通にもう20分なんですけど、これ20分で切るか。20分で切るか。はい。普通に面白かったです、めちゃくちゃ。
ごめんね、これ一頭だけちょっと聞きたいんやけど、二人に切ってもらってもいいわ、これカットで。
あ、決闘のお二方に、はい。
うん。あ、ブラビも知ってるかな。ミキーゴージャスってどう思う？
あ、ミキーゴージャスね。はいはいはいはい。
これがね、完全別路線でね、スイートピーもオークストライラも使ってなくて、
はい、
2002勝で、
出れるんですか、これ。
どうやら出れそうなんよね。ただ、安城はちょっともう、お話にならない人は乗るんやけど、
誰、和田？
いや、違う、俺が嫌いな人。
あ、戸崎さん？
そうそうそう。
戸崎、いやいや、何言ってんすか、名手じゃないですか、地方の名手じゃないですか。
あ、過去。
地方の名手。あの、ジェンジルドンナで有馬記念を勝ったでおなじみの、名手じゃないですか。何言ってんすか。
なんか、どうやらなんか、うん、なんか、風呂、スイートピー買った馬も出ないみたいで。
あ、そうなんですね。
あの、佐渡のクラウンのやつね。
はいはい、はい。
先週買ったやつ。なんか17番目か、なんか17頭ぐらいしか登録しないから、もうなんか出れそうや、みたいな、ツイッターがなんか。
多くさありますよね、これね。こ
う流れてきてたんや
けど
ね。
これ穴人気するしそうですよね、一番人気一着だし。
そうだよね、これね。ちょっとね、勝ち方もいいしね。で、これミッキーロケットなんやね、これね。
うん、
あ、ミッキーロケットの
ミッキークイーン。ミッキーロケット聞きたかったんですよね。
ミッキーロケットのミッキークイーンか。
まあ、これ結構いいなと思いました、パッと。
うんうん、
だよね。普通ね、いいよね。ね。
ミッキーロケットディープ、キンカメディープ。まあなんか、さっきドゥアイズって言った以上、キンカメディープを無限にできないんで。あとはもう足りるか足りないかのところだと思う。
そうね。うん、うん。
距離はいけるか。いけるか。いける、
ね。なんとかね。うん。
うん、ちょっと安田厩舎っていうのがちょっと、あれですけど。
あ、確かに短距離ですね、そうなんこれね。
はい、ちょっとどうな
んだろう。
そうなんだ。どうなんだろうって思うんですけどね。
はい、確かに短距離。そう。結構、M でもやっぱり、厩舎結構重要で、その、なんか、山内厩舎とか、なんか S、C 厩舎とか S 厩舎とかあるんですよね。その M の中で、もう厩舎の中で。ただ安田厩舎とかも完全 S 厩舎っていうか、あるんで。
ディアドラぐらいは走れそうじゃないですか。
4
じゃん。4ぐらい。アドマイア・ビアビー最後刺されたんだよ。なるほどね。
まあなんかこのちょっとやっぱり速い馬は速そうな馬も多いんで、そこの比較で言うと適性はありそうですけどね、オークス。
そうね、うん。ミッキーロケットが多分あんまり3組出たら足が速そうにないんで。
先週も青葉いいとこまで来てましたしね、ミッキーロケットの。なんちゃら
そう。そうそうそう、メイテソロね、
うん。うん。
あ、もう名前が出なくなってますね。
いや、これ、道路はマジで全部同じに見えるんですよ。
まあ、わかる。だとテソーラはみんな同じっていうね。
テソーラ罠です、あれ。
テソーラ罠ですね。
これ、牝馬やから、もうちょっとこう軽さがね、あれば。
ね、ああ、確かに、確かに。
うん、そうそうそう。
牝馬だから、これぐらいのバランスでもいいんじゃないですか。
結構ファン多そうですね、ミッキーだからと。
そうそう、多いと思いますよ。うん、うん。まあ、人気しそうやけどね。
ヒーロケットって金髪ピボタルにカーリアンに
そう
イスワキなんだ。なるほど、うん。はいはいはい。あ、でもまあ、うん、
うん、
そうですね。4着でお願いします。
4着16番人気4着。
あ、そっか。16番人気4着やったらもう全然いいのか。ああ、でも面白かったな。じゃあ、とりあえずまあ、皆さんの、こう、総合的に考えると、まあ、リマティはしょうがねえと。で、それぞれでっていう感じだと思うんですけど、まあ、それこそ、フランクさんは僕と同じグローデン・ハレリンと注目してて、エンクさんは新緑化で、ユさんは、ヒップホップソウルでしたっけ
あれ
あれ、
まあ、ヒップホップソウル
ドゥアイズ以外全部でしたっけ何でしたっけ
ま
あ、ドゥアイズでした
ドライズ1個挙げましたけど、今出てた、それこそゴールデンハインドとかももちろんいいと思います。
おぉ。その辺を注目馬に挙げていただいて、はい。ありがとうございました。